アレルヤ、おはようございます。すごいですよね。一人でやってるとは思えないほどのですね、迫力で。途中からパンツが見えてしまわないかということでですね、僕はすごくハラハラしていたんですけども、また来年度も期待していきたいと思いますけども。感謝します。人生っていうのはですね、不思議なものだなということを思います。数年前はですね、考えられない、思いつかなかったようなことがですね、普通にこう起こっていくんだなということをですね、思うんですけども、私、子どもの頃ですね、賛美の働き、小学校6年生の時に初めて賛美リードを始めてですね、で、あ、賛美の曲を作り始めてですね、で、賛美リードをですね、始めていったわけですよ。でも、声がですね、そんなに、いい声じゃなかったんですね。で、私の姉はすごく賛美好きでですね、すごい綺麗な声で歌い、またね、ナイトデライトをやっている弟もですね、すごく美声な、ね、ハモリがすごい上手くてですね、小学校も4年生ぐらいからですね、で結構ですね、2人でですね、姉と弟でですね、よく賛美していることが多かったんですね。で、私が小学校の時もですね、こう2人が、ね、合同賛美乗り会とかでもですね、こう賛美の奉仕してたりとかですね、特別賛美してたりとかですね、お、すごいな、あいつらとかね。で、私も賛美好きだったので、たまに入れてもらったりとかしたんですけどもね、うちの姉にですね、ちょっとあんた、もうちょっとあっちで歌ってくれという、ちょっと遠くの方でこうタンバリン叩いてる役目は 今、振り返ったらですね、僕もですね、いや、そんな悪い声じゃないだろうとずっと思ってたんですよ。ね、で、特にですね、お風呂入りながらですね、歌ってる時にはですね、お風呂場って何でしょうかね、魔法の時間が訪れるわけじゃないですか。いい感じにこうリバーブがかかってですね、結構いい声してんじゃねえか、なんでうちの姉ちゃんはこんな風に言うんだろうかみたいな感じだったんですよ、私ね。ある時ですね、兄弟でレコーディングしようということになってですね、カセットテープですけど、昔はね、もう撮ったんですよ。で、私も、ね、お風呂場のイメージがありますからね、一緒に歌ってですね。で、後から聞いてみたんですけども、皆さん自分の声って録音したの聞いたことある方います？びっくりしますよね。私も聞いてね、初めて客観的にというか、初めてこう自分の声をちゃんと聞いてですね、もう吐き気を催すほどのです。君も何この声と思って、こんな声じゃないや俺って言ったらですね、うちの姉にですね、いやあんたこれだよっつって、この声だよって言われて、そこからですね、もうあまり人の前で歌いたくないっていうね、歌わないように頑張ってしていたんですけども、神様って不思議だなと思いますね。そんなものをですね、こうやって賛美の働きでこう使っていくんだなってこと思うんですよね。YouTube でですね、賛美の配信をですね、こうし始めてですね、チャンネル登録者がですね、1万人まであと30人を切るっていうね。いや、マジかとね。いや、もっと歌うまい人いっぱいいるやんかとかですね。思うんですけども、わからないもんだな。人生って不思議なもんだなっていうね。きっと今日、明日ぐらいにはですね、1万人いくんじゃないかなって思いますけどもね。昨日のコンサドーレたり、ヴィッセル神戸の観客数より多いっていうね。ボロ負けしたとんでもない試合だったっていうね。はい。自分で思っているものとはですね、人が思うものって違うわけですよ。私も自分ではいい声だと思ってたけどもね、人の見方で見て初めて自分の声聞いた時にですね、吐き気を催したほどにですね、自分の見方と人の見方って違ったりするわけですよね。ある時ですね、私お蕎麦を食べに行ったんですね。寒かったのであったかい蕎麦を頼んでですね、食堂みたいな感じのレストランというよりはなんか食堂的なもののところでですね、食べたんですけども、 おばちゃんがですね、私のおそばをこう持ってきてくれたんですよ。で、こう、はい、おそばの人つって置いたときにですね、そのそばに、このおばちゃんの指が入っとったんですよ、こうやってね。使って。で、えっとなって。いや、むっちゃ入ってるやんと思ってですね。で、私、まあ、そんなに店員にこう、やんや言いたくはないので、でもさすがにもうがっつり入りすぎてたので、あ、ちょっと指入ってますって言ったらですね、あ、大丈夫です熱くないんでって言われていやそういうことじゃねえだろうとね、いやいろいろ問題がありますよね、あの熱くないのもどうかと思うし、いや、あそうですねって言ってですね、まあ、そのまま食べましたけどね、まあ、そばだってね、あったかいか冷たいかって言われたら絶対にあったかい方がいいわけですよ。ぬるいそば食べておいしいわけないんですよ ね、私サウナが好きでですね、この間もサウナに入っててですね、なんでこんなサウナって気持ちいいのかなと思ったらですね、あれは暑いサウナの後にむちゃくちゃ冷たい水に入るからなんですね。あの暑いところからの冷たいのっていうのでですね、整うわけですよね。あれがですね、サウナが微妙な中途半端な暖かさで、そして水風呂入ったらただ風邪ひくだけなんですよね。マックスまでこう汗が吹き出るまで暑くなって水に入った時に整うってね。水風呂もそうですよね。微妙なぬるさだったら全然整わないでふにゃふにゃになって帰っていくわけですよね。何を今日話してるのか分かんないですけども、今日ね、暑いか冷たいかの話したいんですよ。で、暑いか冷たいかの話をするときに、自分の見方だけで自分を見ることしかしてなかったら、その本質を見抜いていけないっていうことですよね。で、ちょっと見言葉をですね、開いていきたいと思うんですけども、まあ、暑いか冷たいかって言ったら、絶対に皆さん、ああ、あの見言葉かと。間違いなく思い出す見言葉があると思いますけども、実は今日は、はい、その見言葉です。黙示録3章ですね、開きたいと思います。ヨハネの黙示録の3章14節から22節、ヨハネの黙示録3章の14節から22節、それではですね、読みたいと思います。一緒に、読んでいきたいと思いますけども、そうですね、交互に読んでいきましょうか、私と皆さんですね。じゃあ、ヨハネの黙示録3章の14節からお読みします。また、ラオデキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。このようにあなた方は、あなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。この箇所はですね、当時、まあ、この時代はですね、クリスチャンの迫害がとんでもない時代ですね。その中でですね、イエス様が、まあ、ヨハネに書かせた、ね、 アジア州という州にある7つの教会に宛てて書かれた手紙がこの黙示録の3章、まあ、4章もそうです、あ2章3章と4 3章ですね、2章と3章ですね、なんですけども、その一番最後7つ目の手紙、7つ目の教会がこのラオデキアの教会だったわけですね。で、そのラオデキア教会に対してイエス様はご自分のことをアーメンである方、その通り忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる、そのようにしてその手紙を送るわけです。偽りのない、嘘のない、真実な方として語るわけですよ。なぜならラオデキアは嘘いっぱいの教会だったからですね。ですが、はい、でこのラオデキアに対してですね、イエス様が言ったのはどういう言葉だったか、あなたは熱くも冷たくもない、ぬるいって言ったんですよ。私はあなたに熱いか冷たいかであってほしい。つまりあなたは熱くも冷たくもない、どっちでもない、中途半端なものだ。せめてどっちかであってほしいって言った。でこのラオデキアってね、どういう場所だったかって言ったらですね、しかもラオデキアという町はですね、アジア州の中の、まあ、金融の中心地ですね。金融センターですよ、アジアの金融センター、まあ、経済的にはすごく豊かな場所です。あごめんなさい、写真、まあ、めっちゃ富んだ町ですね。これここまで激しくはないですけどもね、当時としてはね、もう金融センターですね。またここはですね、貿易でもすごく盛んというかですね、成功していてて、超一級品の毛織物をたくさん生産していた場所です。そうです、羊から、特に黒い羊の毛で織った布地が超有名だったんですよ。それでね、すごい成長してたの。さらに実はここはですね、私さっきサウナの話しましたけども、温泉でも有名だったんですね。まあ、温泉でここが有名というよりは、実はこのラオデキアの8キロ先にですね、ヒエラポリスっていうね、響き的にはなんか温泉っぽくないんですけどもね、ヒエラポリス、そのヒエラポリスで温泉が湧いてたわけですよ。でそこから温泉を引いてきて、それを材料に目薬作ってた。でそれをですね、輸出してた、そのような町、まあ貿易において成功している金融センターである、お金いっぱい持ってる豊かな町だったわけですよ。そんな都市にあった教会だから、このラオデキアの教会もやっぱりね、お金持ち多かったと思います。経済的には恵まれてた教会ですね。羨ましくなりますよね、カランプレチャーチもっとしようみたいなね。そうですよ。しかしこの教会の現状はどうだったか、霊的には神の目には貧しく乏しいものだったってことなんですよ。私何年か前にですね、アメリカのニュージャージーに行ってですね、そこでホストのしてくださった家ですね、そこ泊まった家がですね、もう本当に半端なくでかい家だったんですよね。で私たち10人以上で行ったんですよ。14人5人ぐらいかな。そのみんながですね、一つの階でそれぞれ部屋で泊まれるようなですね、わけわかんないでしょ。もう規模が、いやアメリカやっぱねでかいですからね、家が。でその中でもですね、まあ、かなり旦那さんが社長さんだったのかわかんないですけども、相当な規模のですね、何この豪邸みたいなですね、で泊まってですね、まあ、その教会のメンバー、その奥さんが熱心な教会員でですね、メンバーだったんですけども、いや私はね、さぞこんな家に住んでたら、ね、何不自由なく元気に幸せに暮らしているやろうという感じだったんですけども、そこと待ってですね、その家族とまたその奥さんと子供たちと交わる中でですね、見えてきたのがですね、本当に暗いっていうことだったんですよ。なんか喜びを感じない、毎日毎日、まあ、顔も表情もそうなんですけども、本当に痛みを抱えながら生きている。まあその ご夫人のためにですね、私たちも祈る機会があったんですけども、まあ、夫婦関係においてもそうだし、自分の信仰においてもそうだし、もう苦しさしかない、辛さしかない、いや私は言いそうになったんです、え、こんな家住んどいてみたいな。でも見た目はそうかもしれない、でも内側の霊的な部分は本当に乏しい、泣きながらそのことをですね、私たち に語ってくださって、私たちも本当に祈ったのをすごく覚えてますけども、このラオデキアの教会は豊かだったんですよ。見た目はね、飛んでたの、でも内側は本当に乏しい教会だった、神の目から見たらね。でこれ、ね、ちょっと いいですか、写真、はい、これ皆さんよく知っていると思いますけども、ゆでガエル実験ですね、水の中にカエル入れといたらですね、カエルはパチャパチャ泳いでるわけですよ。でもそのカエルをですね、まあ、この茹で始めるんですけども、1秒につき摂氏 0.002 度でですね茹で始めていくそうです。ほとんど分かんないの、摂氏 0.002 度だったら、ね、いきなり熱いとこ入れたらピャンって逃げますけども、徐々に変わっていったらね、カエル分かんないそうです。そしてね、気づいたら茹で上がって死んでるっていうね、そういう実験をですね、まあ、皆さんよく知ってると思いますけど、茹でガエル実験って言いますけども、まさにこのラオデキアみたいな教会、ラオデキアの姿ってこのカエルみたいな姿だったわけですよ。分からないの、自分たちがずれてっていったこと。そしてぬるま湯にずっと浸かり続け、ぬるいからこそ逃げる必要もない、ぬるいからこそ帰る必要もない、そのままずっと浸かり続けて死んでいく、それがこの教会の姿だったわけです。さっきも言いましたけども、このラオデキアという町はですけどね、町は、まあ、近くにヒエラポリスというところがあって、温泉が湧くと、その温泉をですねこう引いてくるんですけども、ラオデキアに着く頃にはぬるくなってたそうです。そしてこっち側にはですね、反対側にはコロサイという町があって、10キロ先、そこも結構近いわけですよ。でもコロサイではですね、湧き水、冷たい湧き水が湧いていて、でその水をですね引っ張ってきたら、やっぱりここに来るまでにはですねぬるくなってたそうです。でこれね、イエス様ね知ってるわけですよ。この現状はまさにラオデキアの霊的な姿でもあるんだよ。そしてこの霊的状態を指摘しているわけですよ。あなた方は生ぬるいじゃないか、まさにそういう国、あ、町になってるじゃないか、教会になってるじゃないか。生ぬるい人の特徴とは何か、どういう人が霊的に生ぬるい人なのか、本当の自分の姿を分かっていない人です。自分の状態に気づいていない人です。見えてないんですよ、本当の意味で。その証拠にイエス様はラオデキアの教会にこう言いましたね。あなたは自分は飛んでいる、豊かだと言いながら、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることを知らないって言ったの。皆さんもう一度言いますよ。ラオデキアの教会は、ラオデキアの町はどういう町だったか。アジアの金融センターです。飛んでるんです、目薬作ってます、見えてるはずです。高級な羊毛品たくさん生産しています。着るものに困ってるわけないんです。目に見える現状ではイエス様が言った全てのものはある意味で満たされているように見える教会だった、そういう町だった。でも神の目には全てにおいて欠けている、それがむしろ欠けてるじゃないか。本当の豊かさというのを完全に見失っていた。だから言うんですね、私からそれらのものを買いなさい、金と白い衣と目薬買いなさいって言ったんですよ。めっちゃ作ってるじゃないですか。でも私からそれらのものを買いなさいって言った。何が致命的だったのか、 このラオデキアの教会の人たちはですね、自分たちは大丈夫と思ってたんですよ。皆さん、失敗するより気づいていないことの方が痛いかもしれないですね、ある意味で、神の御心にかなっていると彼らは思い込んでたの。その自分たちの現状に気づいてなかった。神様が見ている姿と自分たちが自分を見ている姿がギャップが出てたわけですよ。ずれてたわけですよ。違いがあったわけですよ。でもそれに気づいてなかった。なんでそうなってしまったのか、イエス様ご自身が失われていたからなんですよ。皆さん、もう一回言いますよ。これね、教会に送ってる手紙ですからね、ノンクリスチャンに対して語ってるメッセージじゃないんですよ。教会に対してイエス様が送った手紙ですからね。いやいや、教会からイエス様失われるわけないでしょう、思うかもしれないけども、実際にこの教会は戸の外でイエス様が教会のドアを叩いている教会だったわけです。私、数年前にですね、だいぶ前にですね、ある東海地区の方から始まったユースの働き、若者たちがすごいたくさん参加してですね、本当に影響力を持って全国に展開していったあるユースの働きをですね、見てですね、私自身はそれに一度も参加したことなかったんです。でもいろんな人たちにユースの働きしてんだったら、あの集会は絶対一回行った方がいいよ、変えられるからって言われて、人生が変えられるよって言われ続けてですね、なんかいや俺変えられてるしっていう変な意地でですね、行ったことなかったんですけども、でもその働き実際にすごい影響力を持ってたんですよ。全国のいろんなところでですね、その集会やって、実際にそこに行ったユースたちがですね、なんか喜び出されて、もうすごい変えられてるような。でもその集まりね、最初は良かったかもしれない。イエス様の十字架が語られて、イエス様の本当に十字架によって、でもね、煮詰まってったんですよ、働きがある時からね。もっと精神的なところ、もっと深い部分を取り扱わっていかんといけないんじゃないかっていう風になってってね、精神的なカウンセリングの要素がどんどん入っていくようになってた。実際に精神科医カウンセラーに呼んでですね、気づいたらイエス・キリストがですね、どんどんどんどんその本質から失われてったんですよ。まあ今もかなりの傷跡残しちゃった集会になりましたね。多くの人たちが教会からごっそり離れて、若者たちがごっそりいなくなっていって、実際にそこで中心になっていた人たちもたくさん信仰から離れました。後にね、怖いなと思ったの。影響力持っていけば持っていくほど、イエス様を失っていったらマジで刃になるな。先日もある教会ユースで本当に祝福されていたね、たくさんの若者たちが集まっていた、影響力があるものを持っていた、まあいろんなものがあって豊かに見えたわけです。素晴らしい建物があって、街道があって、そしていろんなものをですね、次々と、ああすごい経済的に恵まれてるんだなと思っていた教会で、大きな不信事というかですね、まあいろいろあったわけですよ。教会が分裂してしまった、ほとんどが残ってないとかですね、ああ見た目に素晴らしい働きに見えても、そこにイエス様がいなかったら、キリストが失われてしまったら、必ず衰退していく、必ず残っていかない、命がなくなってしまう。私たちは頭でちゃんと分かってるんですよ。でもね、ゆで返るように時に気づかないの。自分の姿は見えないから大丈夫だと思い込んでいる。皆さん、イエス様は道であり真理であり命です。アメ。イエス様を失ったらね、道も真理も命もなくなっちゃうんですよ。絶対に失っちゃいけない。戸の外にイエス様を追い出してはいけないわけです。このラオデキアの教会は まさに決定的にイエス様が欠けていたんです。働きは素晴らしかったかもしれない、飛んでいたかもしれない、豊かに見えたかもしれない、でもイエス様はこの教会の外で戸を叩いてたんです。入れてくれ、私を入れてくれ、外に追い出してる教会だった。恐ろしい現状に気づいてない教会だった。だからイエス様言うんですよ、熱心に悔い改めなさいって。ピアノ弾いてもらっていいですか。もしね、私たちがどんなに立派に見えるクリスチャンだとしても、毎週教会に来て熱くイエス様を賛美して褒めたたえ、この場所では素晴らしいクリスチャン、イエス様を信頼している人、神様を求めて愛している人、イエス様が大好きな人、キリストに関する知識が豊富な人、そういうものになったとしても、心って嘘つけないわけですよ。もし私たちが心の中からイエス様をその外に追い出してしまっているならば、普段の生活に入った時にキリストの木の字も出てこない、イエス様の家の字も出てこない、そのような生活をしているとしたら、それね、皆さん、私たちね、外にイエス様を追い出しているのと同じなの。生ぬるくなっていってしまうんですよ。気づいていないのが一番きついです。ゆでガエルみたいになっちゃいます。いつの間にか私たちの心には隙がどんどん生まれていくんです。イエス様言うんですよ、私はあなた方を愛してるって。愛してるから愛する者を懲らしめたり叱ったりするでしょう、だから悔い改めなさいって言ってんの。イエス様の心の痛みですよ。多くの教会がイエス様の名前を叫び、イエス様のためにしているようで、実は本質的には自分たちの楽しみや自分たちの徳のために教会を形成しています。主の臨在がその中心にいるよりも、自分たちの楽しさが全ての働きの中心になっていきます。神様に頼るんじゃなくてお金に頼ります。手っ取り早いし、目に見えて分かりやすいから、霊的な食物以上に物理的な祝福ばっかりを求めていきます。もちろんそれらのものもね、神様与えてくださいますよ。でも私たちがもしイエス様を外に置いてまでそれをしているようになっていくならば、これはこのラオデキアの教会と同じ状態なんです。皆さん、あなたは何が心配なんですか？何を恐れていますか？健康ですか？経済ですか？食べていけるかどうかでしょうか？もちろん大事なことです。でもイエス様は言われてるでしょう、空を飛ぶ鳥を見なさい、刈り入れもせず種まきもしないけども、あんな風に天の父に養われてるじゃないか、野のユリを見なさい、咲いてるだけだけども栄華を極めたソロモンよりも着飾ってるじゃないか、ましてやあなたのことを愛してやまない天の父はあなたを養わずにいられないか。神の国と神の義を第一に求めなさい。そうすればそれらに加えて全てのものを与えられていくんだ。皆さん、何が心配なんですか？私たちが心配していることってね、本当によくよく考えてみたらちっちゃいことですよ。いつももっと大切なことを心配しましょう。イエス・キリストを失ってはいけないんです。自分の生活の中で主の臨在を失われていけないわけです。霊的にゆでがえるになってないか、そっちの方が重要です。大事なんです。なぜなら取り返しのつかなくなっていってしまうからです。聖書は言います、熱心に悔い改めなさい、イエス様を迎え入れなさい。イエス様はあなたとの食事、つまり交わりを何よりもいつも楽しみにしているって。 皆さん本当に恐れなければいけないことはこれですよ。それ以外のものは小さいことです。イエス様全部知ってますから、必ず与えられます。ちゃんと与えられてきます。来年度私たちはですね、深みにこぎ出していきたいと思うんです。これはもちろん伝道宣教においてもそうでしょう、ね、もっともっとアプローチしていきたいと思う。でもやっぱ信仰の面においてね、深みに入っていく必要があります。イエス様の手を握ってないと入っていけない領域に入っていくんです。去年までと変化のある一年にしたいですか？もっと深みに入っていく一年にしたいですか？アメン。来年度はもっと大きな神様の御業を見ていきたいと期待しますか？その方法は簡単です。去年までと違う生き方をすればいいんです。誰も見たことも聞いたことも心に浮かんだこともないことを見たいんだったら、誰も見たこともないことしたらいいんです。聞いたこともないことしたらいいんです。心に浮かんでいなかったことを自分が始めていくんです。皆さん、待っていてもそれは訪れません。私たちが日々の選択の中でそれを見ていくんです。その時に目に見える形で絶対に現れていくんです。時代はどんどん複雑になりますよ皆さん。去年でだいぶ参ったなと、コロナで相当やられたなと思ってる人いるかもしれないですけども、そんなもんじゃないようなこと起こってきますよきっと。全然こんなのウォーミングアップやったなと、余震ぐらいやなと、本心みたいなのまだ全然来てないと思いますよ。どうするんですか？目に見えるものばかりに振り回されていたら、本当に大切なもの一瞬で失ってしまいます。そうあってはいけない。何をすればいいのか、何を祈ればいいのか、まずシンプルに私たちはイエス様を求め続けていきたいと思います。この方を追い求め、イエス様を心に迎え続ける、この方に目を向け続ける。教会はイエス様さえ失わなければ絶対に転覆することありません。アメン。私たちカナンプレイチャーチはですね、主の臨在を何よりもその真ん中に迎え続ける教会でありたいと願います。イエス様を戸の外に追い出してしまうような教会になりたくない。私もそんな信仰生活したくない。心でいつもイエス様をその王座に迎えている、そのような歩みをしていきたい。本当にそのようにですね願っています。皆さん、いよいよ再来週からですね新しい年度始まっていきます。主に期待するとともにですね、もう一度私たちは初心に戻っていきたいと思います。イエス様に信頼していきましょう。この方に信頼していきましょう。この方が始めであり終わりです。スタートであり完結です。私たちは本当にもう一度イエス様にですね目を向けて、この方についていきたいと思います。何よりもイエス様を愛する、それが私たちのですね本当にこのライフスタイルであることを願います。お祈りします。イエス様、感謝します。空を飛ぶ鳥を見なさい。刈り入れもせず種まきもしないけども、天の父がこれを養っている。野のユリを見なさい。栄華を極めたソロモンでさえこの花ほど着飾ってはいなかった。ソロモンよりも豊かに着飾ってるではないか。ましてやあなたのことを愛してやまない天の父はあなたに不足するような生き方を与えていない。すべてにおいて満たしてくださる方ではないか。だから安心して、あなたはまず神の国と神の義、イエス様を求めなさい。イエス様を求め続けなさい。心にいつもイエス様を迎え続けなさい。あなたは本当にそのように私たちを励ましてくださることを覚えて感謝します。イエス様、本当にそのように生きたいです。 ラオデキアの教会のように外側は豊かに見えるような、でも内側ではイエス様を外に追い出しているような、そのような生き方したくないです。イエス様、生ぬるい生き方したくないです。どうぞ私たちのうちに生ぬるさがあったならば、あなたを外に追い出してしまっていたならば、どうぞ許してください。そして私たちがもう一度あなたを自分の人生の中心に置き続けることができますように、どうぞ助けてください。この教会はあなたのものです。イエス様がこの教会の主です。この教会はイエス様のものです。あなたについていきます。どうぞ導いてください。感謝し、イエス様メントにします。アメン。